皆さんどうもこんにちは。すごい進化ラジオは生き物の進化や生態の話を分かりやすくかつ楽しく伝えたいと思う学生と先生のコンビによって生まれた異色のラジオでございます。一生懸命収録したんで聞いていただけたら嬉しいです。今話しているのが学生の純喜です。よろしくお願いします。そしてのりさん一言をどうぞ。
昆虫や生物多様性の話をしています。よろしくお願いします。
以上すごい進化ラジオでした。
理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。ポッドキャスト番組そんな理科の時間では身近なことを科学の視点で解説しています。毎週金曜日配信で月に一度星空案内もしています。あなたの日常にそんな理科の時間を。ではポッドキャストでお耳にかかりましょう。
そんな理科の時間 B 聞いてください。ごきげんよう。
宇宙って難しそうという社会の認識を根本から変える大学生2人の宇宙再発見プログラムコペテンナイトは、理系女子と文系女子が宇宙をゆるく楽しくわかりやすく語るポッドキャスト番組です。くすっと笑えて宇宙に詳しくなれるコペテンナイトはあなたの知的好奇心を刺激します。毎週水曜土曜に更新していますので、ぜひ一度聞いてみてください。よろしくお願いします。
もっこもこパレード。
ゆで卵先生の優しい方、それはどっち。青春アルデヒドウォーディエドラ。部長です。
アニオギです。それ来てたね。
やっぱ定期的に
いただ
く。やっ
ぱね。はいはいはい。
青春アルデヒドなどは逆再生されてるんで。
そうなんです。アルデヒドを毎回逆再生して音源にしております。はい。
青春アルデヒド、オーデヒドラっていうのを多分逆再生しても同じになるはず。
そうなんですよね。というだからあの音声の編集ソフトとかをもしお持ちだったら、逆再生部分を元に戻してもらうと、あ、アルデヒドって言ってるわってなると思います。
まああとあれですよね、あの青春アルデヒドってローマ字で書いて、
はい、
ローマ字で書いて逆から読んだら大体逆再生、
あ、まあそうそうそうですね、はい、
読み方になるんで、アルデヒドを DO やから OD って戻るんです
ね。まあ日本はねよくできてますから、子音と母音の組み合わせでできてるので、逆再生は単純にそういう風になりますね。はい、はい、
ということでアルデヒドの時間がやってまいりました。はい、今日も9月なんですよね。すっかり、はい、あ、もう一回暑くなるらしいけどね。なんか、
ああまあまあまあまあ
って言われてるけどな。
まあまあまあまあ、いつも言うんですけど、大阪って大体なんだかんだ10月いっぱいぐらいまで半袖で暮らしてますよ、僕いつも。
で9月中は大体10日超えるぐらいまではギリ泳げんやけど、
うん、
10日超えたら入れるけど泳ぐの辛いなぐらいの水温に。あ、毎年になりますね。
まあまあまあ、そうやね。
まあ、今年は金も泳ぎに行けてよかったですね。
まあ一回行けてね、大変よかったですね。
まあ0-1の差はでかいからな。
うん。
なんつっても、まあ泳ぐってことがね、楽しくなってますね、僕。完全に。
まあそれは水泳行ってるもんな。
いや、ほんまにそうやな。基本泳がれへんタイプやったからさ。
はいはいはい。
あ、こんなにも泳げるようになんねんなと思ってて。
まあまあまあ。
1年経ってすごい思った。あの、泳げないときはやっぱ浮き輪とかがないとこうゆったりした気持ちになれなかったんですよ。
はいはいはい、はい、
で今はむしろあの泳ぎたいからちょっと邪魔ぐらいの勢い、
はいはいはいはい、
まあまあ、楽しいけどみたいな、 なくても別にみたいな気持ちになってきたな。
まあそうやろね、
うん、
まあでも何事もねやっぱスクール君行ってるやん、
はい、
やっぱりなんかそういうねこう聞ける道理を聞ける人っていうのがおるとね何事も練習しがいがあるもんですよ、
まあ、そうね、まあ、本質なんか分からん、みんなが何やってるか分かるから、
まあ
面白いよね。
だひっくり返して言うと何を練習したらいいか分からんことっていうのはやっぱ趣味にしにくいわけですよ。
ああ確かに確かに、うん、
っていうのはまああるんで、
まあ、そういうの大事かもな。確かに
そうですね。まあまあでもいいじゃないですか。水泳は意外とねなんか夏場とかだから披露できる場もいっぱいあるし、
まあ本番と思ってますよ、
ね、まあそう
誰も見てないけど琵琶湖で一人で泳ぐのが僕の本番、
夏本番
そう思ってる。まあけど市民プールも一回行ったし、
はいはい、
まあ、 あの海も一回行きました。
あ市民プールはやってんのか一応
ちゃんと朝から行って整理券もらって人数制限ありで、
あ人数制限ね、
うん、けど行ったらさ市民プールおっさん3人で朝から整理券もらって行ったら大学の後輩の女の子に会ってさ、
はあそうな
ん、うん、たまたま、
へ
何やってんすかって言われて、いやそっちこそ何やってんって言ったけど、向こうは6歳の子供を連れて、
保護者や
な、ママ友と一緒に、ね、子供2人連れてきてて、
はいはいはいはい、
こっちおっさん3人でただ置いてて、まあ、何やってんのはこっちやな、
せやなほんまにな、
完全になんで市民プールで泳いでんのって。
うん、まあでもねちょっと肩身が狭いよね市民プール、なぜかそんなこと思う必要ないんやけど、うん、本来
いやだから2人以上じゃないと結構居づらいよさすがに。特に泳ぐレーンがあるタイプのプールはいいんやけど、
まあ、ないからね
結構ないやん、
ないないないない、
だから泳ぐとこあってもその泳ぐコースとしてはさほど置いてくれてないから、
まあそうやな、
うん、けどプールはぬるいね
確かに確かに、うん、まあまあまあ
で
大きいとこ行ったら冷たいよ、
まあそうやな、
そうそうそう、
で今年はね長井の長井ってとこのプールに行って、
はい、
で行ったことない、へ行って、まあ、そこしかやってなかったんでね。
ああそうだね。
で、まあ、人数制限もありでっていう700人とかやったかな、
うんうんうん、
であれがね滑り台スライダーが、うんうん、無料なんですよ。
へえ。
で滑り台2個あって1個はまっすぐストレートに降りるダーンダーンで行くだけの、
うんうん、
3メートルぐらいかな高さで言うと。でもう1個スライダーはそのぐるーんって2周半ぐらい回る、
はいはいはい、
けど階段でまあ、2階で6メートルぐらいまで上がって、で浮き輪をもらって浮き輪の上に乗って1人ずつ降りてくると、
はいはいはい、
で泳ぎ終わったら次の人に浮き輪を渡すっていうローテーションでやってて、
なるほど、
でただいね
んけど、うんうん、
で僕も並んでせっかくで1回ずつぐらい滑るかと思って行ったら浮き輪に乗って入ってゴーって行ったらくるーんくるーんで1回目のカーブのくるーぐらいで、
うん、
もうやっぱ重いからやろね、
うん、
ぐーんっていくわけ
まあまあまあまあ、まあ、
でもみんな子供が見たらシュルーって行くんやけど僕が言ったらグーングーングーンって行くわけでこの2回目のグーンぐらいでもう前向いて乗ったのがグーングーングーぐらいでもう僕も3回目行く頃には真後ろ向いてるわけよですごいスピードやし真後ろ向いてるしこれ怖いと思ってでも言われる側に乗っていこうと思ったらグーングーングーンで真後ろ向いてからのグーングーンバタンってこう分かる息を止まって浮いて反対から落ちてあ普通に顔面から落ちて下唇切れてるね血は出へんかったけど、
ああ
やっぱ体重があるリスクってすごいな、
ね、体重があることによって普通の人の何倍も楽しめてるっていうことですね。
まあで翌日数パーセント行ってさ、
はい、
で昨日えらい目あったわみたいな翌々日ぐらいかな、
はいはいはい、
でその時も奥さんと行ってて、
うん、
あのコールマンってアウトドアメーカーの、
うんうん、
あのキャンプとかに持っていくリクライニングチェアがあるんだけど、
はいはい、
グッて座ったらあの膝肘加減とかグググって下がって勝手にリクライニングする
やつ、ああるねあるね、
で最近のが良くて、まあまあ、足が上がってこう真上向いてなんかすごいリラックスできるよみたいな、
なるほど、
でそれに乗っかってなるほどって思ってたら浮きさんが行けるからって言うから行って座ったんやけど、なんか全然真上向いてから 向くとこまではよかったね、いけて、うんうん、向いてから戻ろうと思ったら、え、これどうやって戻るか分からへんけどってなって、そうなんですよ、スーパー銭湯で、どっか行ってるし、行くさみたいな、で、これ、俺、永遠に帰られへんのではって、孤独死するんではみたいな、そうなんして。で15分ぐらいまた奥さん戻ってきて、うん、なんかいいでしょみたいな言うから、いやいいけどこれ戻れないんですけどっつったら、いけるって言って、後ろからグッと押したらグググって戻って、一応、うん、あ、なるほどと。でもう一回倒して横で奥さんも寝転がって、うん、これけど一人で戻るんやったら結構腹筋やり方わからんくて二人とも、うんうんうん、で足を下ろしたらいけんやろうけど、うんうん、僕ら上が重いから結構ガンって下ろさんとあかんし、
なるほど、ね、
基本的には腹筋を使ってグイって持ち上がったらいいんやけど、お尻が落ちてるから腹筋も使いにくいの、うん、けど足振って勢いつけたらいけるってつってやってみっちゅうから、じゃあせーのふぐらいで後ろに足思いっきり上げたらちゃんと後ろに全部倒れて
あの多分正解は肘掛けを引くじゃな い,
いや、それは案外そんな引けるわけど、そうやったかもしれないで普通に植え込みにダイブです植え込みにダイブです、
被害者みたいに言うてるけど、風呂屋も椅子大丈夫かってなるでそれ、
木の看板もこけてるし、でかい石が吹っ飛んでくるしもう植え込みに倒れて風呂屋のに体中泥まみれになって周りのやつもなんか事故が起きたみたいな、
いやいやいや
事故起きて大丈夫ってなったけど、うちら爆笑やからさ泥まみれで、
まあ面白かったら何よりじゃないですか、
まあ、その時も下唇切りましたっていうことがありましたが、
はい、
僕はこの夏も元気です。
ああ、まあまあまあ。
質問いきます？
質問いきましょうか。
では質問です。
はい。今日の質問は、カラフルさんですね。光の質量とはなんでひど？ブッチョさん、アニワギ博士、こんにちは。これいいよね、このなんか。
まあそうですね。
質問から入る。
映画っぽい。
部長さん、アニワギ博士、こんにちは。ラジオネーム、カラフルです。月日が流れるのを早いもので、iTunes に溜まったアルデヒド音源は400を超えました。
あ、
これ読んでないよな、多分、
ね、うん、
はい。いつも楽しい放送ありがとうございます。過去音源を聞かせていただいて、新たな疑問が生まれたため質問させてください。
はい、
今回は質量、かっこ重さについてです。うん、以前531話にて太陽電池を取り上げて質問させていただきました。太陽電池は光エネルギーを電気エネルギーに変換して取り出せる装置です、うん、また644話2018年のノーベル物理学賞の内容である光ピンセット法では、光をたくさん当てることで細胞のような小さくて軽いものを動かせるとのことでした。さてここで質問です。以前の放送にて、光の質量は 0g、とすると、世の中のことがうまく説明できると習った気がします、うん、そう考えられているにもかかわらず、太陽電池では質量のない光が質量を持つ電気の正体である電子とホールを発生させ、それを動かし、光ピンセット法では光が細胞を動かす。この現象が考えてみると不思議に思えるのです。根拠はありませんが、作用反作用の法則と摩擦、軽いものが重いもの、根拠はありませんが、軽いものが重いものを動かせることに違和感があります。太陽電池に関してはエネルギー保存速がどうのこうのといえばそれまでなのかもしれませんが、光が電子とホールを発生させられることが不思議です、光ピンセット法に関しては質量がゼロの光についてボールが壁に当たって跳ね返るように作用反作用の法則が成り立つことが不思議で、ウィキペディアでは屈折率がどうのこうのよく理解できないのです、うん、質量とは何なのでしょうか。光の質量とは何なのでしょうか。光の質量は実はゼロじゃないのでしょうか。光のような小さな世界では我々の生きているような大きな世界とは違う質量の概念が生きているのでしょうか。物理の話だからそういうもんなんでしょうか。どうかこの小難しくて厄介な疑問に一つの解釈を与えていただけないでしょうか。何卒教えてあるでひど。
むずいこと聞くやん
長いよね。
簡単に言うと、光っていうのは物理学的には質量がないとされてますが、
はいはい、
実際はそれを動かしたり光が物を動かせするんやから、
はいはいはい、
質量あるんじゃないのって。
まあまあまあまあ、そうですね。
どういうこと？って
そうそうそう、ないものが物、質量がないものが別のものを動かせるのがよく分かんないっていうことですね、うんうん、はい、
特にそんな軽いもの、あるとしてもめちゃくちゃ軽いのに重いものを動かせるなんなんて、
はい、まあそうですね、
っていうことですね。
まあそうですそうです、
はい。
で、まあ基本的に光っていうのは重さはないけど、
うん、
めっちゃエネルギー持ってるわけじゃないですか。
まあ眩しいし明るいし光合成するし、
まあまあそうですよね、うん、 地球っていうのは太陽から受けた光のエネルギーをやりくりして地球は活動してるわけだから、まあむっちゃエネルギーはあるんですよ。
あると。
だから質量がないのにエネルギーあるってどういうことなんていう話かなって。
ああ、なるほど。質量イコールエネルギー僕も思ってますよ。
はい。
E イコール、ね、2分の1 MV2 乗。
ああ、はいはいはい。
っていうね。質量がだからエネルギーはイコール2分の1の重さかける速さの2乗でしょって習ったから、
はいはいはいはい、
M が0やったら意味がないって中村満も。
いやいやいや。
君が0ならね、人生は掛け算やから、言ってたじゃないですか。
いやいやいや、まあ
エネルギーは掛け算だって。M が0なら意味がない、はい、
と思うじゃないですか、
はい、
これはまあ一言で言えば、
うん、
質量はエネルギーの1形態でしかない。
ああなるほど、
はい、
ああなるほど、
はい、で質量っていう形態もあるし、
うん、
光の場合は質量はないけど運動量っていうのがあるんですよ。
ははは
めっちゃ速いじゃないですか、
まあ、ほぼ最速、
はい、でだから質量はないけど運動量は実は持ってて、うん、運動量という形でエネルギーを持ってるんです、ね、
はい、え、なにそれ、イメージだけで言うとこうなんか人間が体を捨てて魂になって動くみたいな。
いやでもさ、そんなことなんやかんや言うけど、うん、逆考えると別になんとなく思い当たる節が多分みんなあって、
うん、
原子力っていうのは質量っていうエネルギーを、まあ、一部だけ取り出すことによって莫大なエネルギーに、
はいはい、
質量じゃないエネルギーに変えてるわけですよ、
はあはあ、
原子力っていうのはね、うん、だそれほどに質量が、非常に大きいエネルギーの形態なんですけど、うん、まあでも逆はみんななんとなく聞いたことはあって、だから、ね、だから質量がエネルギーだっていう、エネルギーに変換できるっていうのは知ってるわけだから、
まあ、確かに確かに確かに、
エネルギーに変換したら重さはなくなってるわけですよね。
火薬に火付けてもすごい一気にたくさんのエネルギーになって、
う
ん、
まあそうですね、
でもほぼ空気になるや
ん
みたいな。
いや、まあまあまあまあ、イメージ的にはそんな感じでもいいです。はい、なんかまあそういう熱とか光に変換すると、まあ、重さはなくなるよねみたいな、元の物質はなくなるよねみたいなことはなんとなくイメージできるじゃないですか、うんうん、っていう感じで質量があったら、質量があるものはエネルギーを確かに溜め込んでるけども、うん、光の場合は質量はないけども、まあ、別の形態でエネルギーを持ってるっていうだけなんですよ。別の形態に変化、エネルギーは別のものに変更できる、別の形態に変更できるっていうのは多分みんななんとなく分かってるから。
だから質量がゼロにはってのはあり得るんや。
まあっていうか、体現してますよね、ほぼ光が。
だから質量がゼロの最大エネルギーのものが光って。
まあ最大エネルギーっていうか、まあそうですね。質量がゼロになると、今言ったのと関係するんですけど、まあ言ったらむちゃくちゃ大きな、質量がゼロってことは、
うん、
あの質量があるものを動かすんでエネルギーはすごいいるんですよ、
はいはいはい、
質量がないものは動かしやすいじゃないですか。
まあまあまあまあ、
はい、
軽い。
だから、まあ、そう、あのいざ動かすとめっちゃ早く動けるわけですよね、うんうん、光の場合は。
質量がないからこそすごいエネルギーですごい速いって、
まあそうです、まあそ
ういう言い方もできると。
そうですね。
ああなるほど。質量全捨て速さ全振りのものが光であると。
まあそうですね。
はあ、そう言われると分かりやすい
な。だから質量とは何なのでしょうかって言われたら、エネルギーの1形態ですっていう答え。
多分ブラックホールだから、その速さ全捨て質量全振りみたいな。
ああまあまあまあ、速さっていう概念はあんまないですよね。ブラックホールって、うん、そもそも大きさがあんまりないので、
ただただ重すぎるから物を引き寄せる場所みたいな。
そうですね。で、光の質量とは何なんでしょうかは、まあ、ゼロなんですけど、で、光の質量は実はゼロじゃないのでしょうかっていう話は、うん、これは実はあって、
はあ、
光がね、質量がなさそうだっていうのは、うん、まあ、コンプトン効果っていう、コンプトン効果とか、光電効果みたいな、アインシュタインがね、ノーベル賞をもらったような、1900年の頭ぐらいに、物理学の最先端でやられてたことなんですけど、
はいはい、
それで測る限り質量の、まあ、光の質量はどうもゼロなんですよ、
うん、
なんですけど、まあ、実際に測ってるからどうしても誤差っていうのはあって、
うん、
ゼロであるっていう証明って結構どこまでいってもできないみたいなのが
あるんですよね。まあまあまあまあまあ、
で今の限界っていう精度でやってもゼロっぽいけど、 もしこれよりも軽かったらゼロってみな、ゼロって測定になっちゃうんだよねみたいな数字があるわけですよ。
測定域にも限界があるし。
そうそうそうそう。っていうので言うと、めっちゃくちゃ軽いけど質量があるとしても、説明できなくはないなみたいな。
現在の人類の科学力では、
うん、
光の質量はゼロ、もしくは測れないぐらい小さいとしか言わないという。
そういうことです。はい、うん。まさにそういうことです。
だからゼロじゃないかもしれないけど、それを測れるものがないから今のところはゼロと言うしかないよねって、
まあ、ゼロっぽいなって、
っていう
限りなくって
という
っていうのがまあ今のところです。
まあ男性で重さは全振りでエネルギーになれるという、
まあそうですね、
ことを理解してもらえれば、
はい、で、まあ、光ピンセット法っていうのは光でなんで物が押せるのかっていう話なんですけど、うん、まあ、光って屈折するんですよね、
はい、
その屈折率っていうのがあるんですけど、屈折するっていうことは何かに曲げられてるわけです光は、
うんうんうん、
っていうことは曲げた人は光と何らかの押し合いがあるわけですよね、うん、だからその押し合いの分のだから作用反作用っていうのが実はあるんです。
あ、
で作用反作用の法則っていうのは質量のあるものと質量のあるものがぶつかった時に働くものではなくて、うん、運動量と運動量があるものがぶつかった時に働くのが
難しいな
作用反作用なので、それを質量と思っちゃうんですよね、まあ、人間は目に見えるものが重さだから、うん、だからまあついつい重さで判別しがちなんですけど、実は重さで聞いてるんじゃなくて、まあ、運動量として、うん、まあ、運動量保存則ですよ。だから
重さはエネルギーの一形態ってことがとにかく今日の
肝、まあそうですね、そこが最大の肝ですね、うん、はい、
だから僕はエネルギー量多いんです
よまあまあまあそうです、
でも分かるわ、ふと一エネルギーが高いことすごいなと思った瞬間があったもんねだってね、10階建ての10階におるので1階におるのやったら10階のやつは常に殺せる力を持ってるもんなって、
あ、まあまあまあそうですね、
それは手を離したら落ちるっていうのをすげえみたいに思ったんやけど、まあそんな感じですね。
まあそうではないですね、はい、持ってるエネルギーの量が違うからってことです ね、はい、
はい、というわけで答えになったんじゃないでしょうか。
はい、
青春アルデヒドは、
はい、
皆様たまにはねキャンペーンというか聞いてくださいっていうのもやらんとなと思ってんやけど、
はいはいはいはいはい
ね、
まあ感想をね
嬉しい
とか送っていただけると嬉しい、
ツイッターに書いてくれても嬉しい、はい、
あとそんだから科学番組のね、
ああ、
今お互い総合、
はいはい、
総合宣伝みたいな総合支援みたいなやってるんですよ、はいはいはい、でいろんな、まあ、我々、まあ、ちょっとこういう言い方がいいかどうか分かりませんけど、我々からすると、まあ、若い皆さんがね、
まあ、もうキャリアは少なくとも、
はい、
番組としてのキャリアは古いからな。
まあそうなんですよ。うん、そうなんですよ。
老害ですよ。
中には高校の後輩もいますし。
あ、そう。
そう、それで。
あ、そう。
そうそうそう。はい。っていうので、まあ若い皆さんがね、やられている科学番組と、
うん、
まあ今、お互いに CM 流したりしてて、うちの番組でもだから6番組ぐらい CM 流させてもらってるんですけど、
うん、
2週に1回で、
うん、
週替わりにして。で、それで、なんか向こうも、ランキングとか上がったりしてるらしいんですけど、うちもおかげさまで結構ランキングが上がってまして、
あ、そう、
あ、そうですね、
何のランキング、
アップルポッドキャストとか、
ああ、
はい、
いや、どうなんや、うちって結構分散してるやんか聞き方にも、
ああ、まあそれもありますね、
だからあんまりランキングとか上がらなそうやな、
やし、まあうちはランキング結構気にしてないと思うので、まあいいんですけど、ありがたいことに、まあやっぱり多分初めて聞いてくださった方とかがね、
あ、それは嬉しいな、
はい、なんか
どう思ってんの、
1週間で何け、先週のやつしか覚えてないけど26位ぐらいから18位ぐらいに上がったみたいですよ。
お、
多分こんな上がんないですよね、
まあ、特に上の方が上がりにくいよ
そうそうそ そうなんで、まあそんな上がることないですけど、まあ皆さんのねご協力のおかげで上がってまして、
確かに、まあむずいけどな、
はい、
ランキング上げたいんやったらほんまそのあんまりな、そのラジボックスに上げたりとかせん方がいいわけやもんな。
あー、まあでもどうなんすかね、
まあ正直何でもいいよね
うちはまあまあまあそうっす、何でもいい、聞きたい人が聞いてくれたりし、まあでも今まで来てなかった人の目に触れるのはありがたい、ありがたいことです、
嬉しい、単純に嬉しい、
っていうのがまあありましてね、ぜひね他の番組もですね、あの聞いてみていただきたいなと
最近ね
思っているわけでございます。はい、
なんとなくメイド喫茶に行くことも増えたしその、はい、なんかただ僕が何をやってるか分からん人と話すことが増えたんです
よ、はい、
だからで何やってるんですか普段仕事とかって言われた時に、
うん、
分かんないですよねやっぱり、
うん、
なんて言ったら意味あると思って、
うん、
ライブハウスみたいなですって
まあ
けど活動の中心で根本で言って長くやってるのが割とこれなんですよね。
ああでも一番お金に直接なってないやつもこれじゃないですか、
うん、そうやねだから何にもかってむずいよなと思って
まあまあまあ確かにこれは趣味って言われたら趣味かもしれない。
そうやね、うん、そうやねけどこれがあるから知ってくれてると思うわけで、
まあまあそりゃそうですね、うん、
だから難しい、
まあ、そうですね。おしゃべりおじさん、
うん、目指すはおしゃべりおじさん
はい、
はい、というわけで、
はい、
皆様お届けしましたのはぶっちょこしあき
とアニアイ博士でした。
皆様ボコカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術をおめたたえる名門ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵ネット殺菌冷凍日清月歩。あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール天日の乾燥。
あれが